さてこの時間はですね、金曜日の機内の少し何と申しましょうか、ニッチな時間になりますので、
随分もったいをつけますね。
もったいつけてね、コーナー名考えましたよ、略して FFT、フライデーフライトトークということで、
ミネルヴァのお二人お疲れ様でした。
ミネルヴァの二人の話はもう忘れそうなくらいですね。
ひどいな、
最
後名前言われてましたよ。
はい、飛行機のね、いろいろなあのことについて、お話をする時間にします。
だってほら、あの航空会社の方っていうのは、その道のプロじゃないですか。
ですよね。
そういった方を差し置いて、
そうなん、
こんな普通にこう乗ってるだけのオタクみたいな人がですね、
そう
こんな話をしてもいいもんでしょうかね。
まあ、それを、まあ、先ほどから出ていたね、修行僧とかいうわけなんですが、
これもね、その私の場合ですよ、もう長らく本物の修行されているお坊さんの番組とかじゃないですか。
そうですね、
そうなると、本当は自分では修行って言いにくいんですよね。
もし本来の僧侶の方が修行僧をしていたら、これすごいですよね。そんな方もいらっしゃったら、ぜひ番組にお知らせしてほしいですよね。私たちが知ってる、ね、あの周りでのこの、修行僧であったりとかいう方々の中には、僧侶の方いませんよね。
そうです ね
周りには ね、でも全国に何万はいると思います。
修行している、
修行している
いや人が、
修行している人が、その中に何十人かぐらいは本当の僧侶の方
いらっしゃるでしょうね。
いらっしゃるでしょうね、
だってね、ラジオ局勤めの人もいるぐらいですからね。
そうですよね、でなんで私たちがこんな風な、ね、ことになったかというとですね、
こんな風なことになったか、
あの今から、11年前です。私はとあるきっかけから、飛行機に乗り始めて、せっせせっせと乗って、1年間乗り尽くしました。結構、でもね、あの最初の年は修行というよりもただ乗っていただけで、マイルをどうやったら効率よく貯まるかとかね、そんなことも考えずただ乗っただけだったので、いわゆるステータスには到達できませんでした。
乗るのが好きだったんですか。
乗るのが好きで、とにかく乗ってただけです、あちこちをね、そして意を決しました、このマイルの有効期間というかね、ステータスを取るためには1月1日に始まって12月31日で終わりますから。
そうです、
1月1日の初便、初日の出を岡山空港で見、そっからは計画的に乗りましたね、
一時期ほらお正月にね、
元旦フライトやってました、1月1日にね、どれだけ乗れるかという、朝から最終便で帰ってくるっていう ね、やってましたね、1日最高9便乗りましたね。
クラクラしますね。
もうクラクラどころか足はパンパン、お腹はタポタポ
全部飲んだんですか。
飲んで食べて、松田さん一日最高何便です。何便って言わないんですよね。これをかっこよく言うと、あの何レグとかって言うんですよ。
9レグ行ったことはないと思いますね。
ない、
6はあります。
6はあります、私ね、その1日9便乗ってた時の5便目の時にね、客室の方からやっぱり言われましたよ。今日は何便目ですか、あとは何便ありますか、やっぱりね、1日9便も、乗るとですね、よく乗ったと思います。前澤さんがあれ修行を始めたのは何年でしたっけ。
数字を覚えるのは非常に苦手でして、何年、
でも私の方が早かった、
空尾さんの次の年か、空尾さんがそういうことをしているというのを知って、
ということを知ってしまって、
そう、知ってしまって
始めたんですよね。
何気なく始めてみたら、なんかのめり込んじゃった
わけですね。のめり込んですね、で 特に割増車をね、同じ飛行機に乗ってですね、はい、同じところへ行ってですね、
来ました ね、
ね、赤と白をこう混ぜてロゼを作ってみたりとか ね、
いけません
ね、 ね、そんなあの同じ旅もいたしましたりとか、つい最近ではね、空港でばったりがね、
そうですよね、
あれは驚きでしたよ、ね、まさかの
というか、はい、だんだんそういう情報を交換しなくなってるわけですよね、はい、
そうなんですよ。
これまでなら多分交換し合ってきて、
多分今度どこ行くよ、あそこ行くよ、今ここいるよみたいなことをね、はい、
あやってた、その人は空港で会うじゃんって話になるんだったんでしょうけど、そうそう、どっちも黙って言っているって。
でもね、あのそんなに頻繁に今、まあ、ここ数年乗ってるわけじゃないんですけど、はい、まあ、岡山空港、からまあ羽田、伊丹、はい、那覇、まあ、千歳、まあ、結構メインな空港にいるとですね、
はい、
結構な確率で、うん、機内で、はい、知ってる人がいたりとか、空港でばったりとか、はい、前澤さんも結構ありますね。
私ないですよ。さすが顔が広くてらっしゃる。
いやいや広くないです。ないないないないない。もう少ししたら、はい、まあ、もう少ししてこうコロナもこういろいろ落ち着いて来た上での海外へもう少しこう行くことがね、行きやすくなってくるとですね、とある空港でねばったりなんかはあったりするかもしれないな、
ホノルルで
とかチャンギとかね、
チャンギね、
チャンギ可能性高くない、
チャンギがそうです ね、
チャンギね、
シャルルドゴール空港とかね、
あいいです。そんなとこでもう出会った日にはもうあのこう自分の頭の中でもうちょっとしたあのおしゃれな音楽が流れててね、もうすいませんね、なんかもうこんなラジオを聴いてる皆さん、あの多分なんだみたいなね、
そう、今のでどれぐらいどこの空港かって分かるんでしょうね、
はい、もう分かってる方はかなりもう修行されてる方というのも、もうあなたはもうこれも飛行機マニアですよって言ってもおかしくないでしょうね。
シャルル・ド・ゴール空港は、はい、スチュワーデス物語で知った気がしますね。
あり
ました、パリって言わない、シャルル・ド・ゴール空港っていう、
ありましたね、シャルル・ド・ゴールね、はい、
チャンギはシンガポールです。
あ、シンガポールですね、
はい、はい、
ですね、まあ、あの何と言いましょうか、もしこれを機にですね、同じ飛行機に乗るんだったら、うん、いろいろな楽しみを持ってもらうとですね、まあいいと思うんですよ。もう移動の手段だから、
はい、
あのもうギリギリであのチェックインをして、うん、もう時間を短くっていうのもいいんですけど、
ね、
あのその移動の時間も旅と考えるとですね、
はい、
もうあの私も多分前澤さんもそうですけど、もうあのチケットを取ろうとなんかしている瞬間から旅始まってません？
そうです
ね、どこの席を取ろうかと、あとは次はこれで乗り継ぎでこれぐらいあるからここで何ができるなみたいな、あの頭の中でこうねイメージしてる間のことが実際にこうあの空港到着する時からこう再現されていくっていうね、だからまあね、出発の3時間前とかに空港に行ってしまうわけですよ、本当にね。まあてなことで、あの別に今年がうさぎ年だからというわけじゃないんですけど、ぜひこの機に、そして私たち特にあの航空会社の回し者でもないんですが、
はい、
ぜひ空の旅をですね、始めていただいたらいいのではないかなと。まあ、電車は電車でもちろんいいですよ船も船でいいですし、
新幹線も好きですけどね、
いいですけどね、まあ、乗り物っていうのは全般的になんかワクワクします、
ね、ワクワクします、ね、そう考えたら今年は、
はい、
台湾があ
復活します ね、 ねやっとね、
はい、空港のあっち半分が動き出しますから、
今寂しいですもん ね、 ね、
はい、そうですね、楽しみにしておきましょうね。
そして上海も仁川も、ね、うん、復活いたしますように、
香港もね、
あ香港もありましたね、
はい
はい、しますようにというところで、今日もお時間となってきているのではないでしょうか、はい、
はい、
では次のコーナーは
リンダリンダです、はい、フライデーフライトトークでした、
はい、でした。